ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組、 No Game No Life。 さあ始まりました、5月の前半戦の No Game No Life。5月に入っても暗いニュースばかりですね。まあ、ゴールデンウィーク入っているのにもかかわらず外出自粛などでなかなか外に遊びに行けず出れずという日々が続いておりますが、まあ、その時は家にこもって FF7 リメイク、聖剣伝説3リメイク発売中なので家でやってみるのはいかがでしょうか。オープニングナンバーはクイーンズエンジェルでセイズ・ザ・モーメント。改めましてこんにちは、ドドレ兵長です。さあ、ここと前半戦のノーゲームノーライフです。いや、本当になかなかコロナが収束の目処は立たないですね。まあ、でも5月に入り、多分国からの10万円給付の申請が始まるんじゃないでしょうかっていう感じになりますけども、まあ、正直10万円あっても、まあ、一人暮らしの方からすると家賃払ったり光熱費払ったりでもう終わっちゃう方も多分たくさんいると思います。いや、でもないよりはやっぱりマシだと思います。10万円ね、助かると思います。僕なんかはもう正直10万円あったら何のゲームを買おうか、何のデバイスを買おうかっていうにちょっと悩んじゃってるわけですけども、10万円の使い道は人それぞれだと思います。生活費に当てるもよしですし、まあ余裕がある方とかだったら、例えばそのお家で過ごさなきゃいけないから長い間お家で過ごすための友を買うっていうのも一つの手だと思います。なのでね、この10万円で皆さん頑張ってコロナの脅威を乗り越えていきましょう。さあ、今回もやっていきましょう。ノーゲームノーライフ。前半戦は俺的ゲームサテライト。今回はどんなニュースが飛び交ってくるのでしょうか。後半戦はピックアップゲーム。今回ピックアップしたのは聖剣伝説3リメイク。はい。今月はリメイク祭りで7のリメイクの次は聖剣伝説3のリメイク、スクエアエニックスの本気を、はい、ここで語り尽くしたいと思います。それでこの番組では皆様からのいいねやメッセージを大募集しています。いいねやメッセージを送るには番組ページ内にあるいいねボタンやメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでもご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストをお待ちします。さあ、それではドードレ兵長のノーゲーム、ノーライフ。これから30分、お付き合いどうぞ、よろしく。この番組は、インディアイズ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2020、開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、俺的ゲームサタライト。今回も僕、ドードレ兵長が気になったニュースや話題を独断と偏見でお伝えしていきます。まず最初のトピックです。任天堂スイッチを交換パーツを取り寄せ自作するマニア現る。画像共有サイトイム側にて、サルバサ37と名乗る人物が任天堂スイッチを自作する模様を投稿しました。現在、任天堂スイッチは世界的に新品の入荷が非常に困難になっており、中古品の価格も高騰。 予約販売が実施されるも数量限定で品薄が続いている状況です。サルバスさんも1週間毎日あちこちの小売店に入荷状況を尋ねても入荷は未定で、ネットを見てもシアトル近郊だと中古品が最高$600、約6万5千円という値がつく状況でした。そんな中、サルバスさんは集まる動物の森をプレイした友人のためにスペアパーツを調達し、任天堂スイッチの自作を試みました。海外サイトのハックデイによると、22個の部品は調達に約1ヶ月かかったと伝えています。またイムガーに載せられたリストを見ると、ほとんどの部品が2ドルや5ドルと大変安価で、一番高いものが感電作動する OEM の交換用マザーボードで95ドルとあります。パーツの総額は約200ドルだったとし、イムガーでは各パーツの詳しい情報や製作手順なども記載されています。部品の調達から製作までは約1ヶ月の時間を要したという本プロジェクト、届くまでが忍耐勝負だったと綴っています。ですが、自宅で自粛している間にできるプロジェクトだったとして有意義だったと語っています。いや、これほんとさすがですよね。これ自分がしたいところじゃなくて友人のために作ってあげるってところはまた僕の中でポイントなんですけど、ただ任天堂スイッチ本当になかなか今入手ができない状況で、なんか日本のビッグカメラとかでも、予約販売の抽選販売とかを試みたものの、予約が殺到してとか人が殺到して中止になるというような出来事もあったりする中で、ないなら作ろうという、発想はいかにも単純ですけどね、さすがですよ。まあただ制作にはね、本当に専門的な知識も必要で、簡単に真似できるものじゃないと思うんですけど、まあ、腕に自信がある方はぜひぜひやってみて、スイッチ遊んでみてはいかがでしょうか。続いてのトピックです。サイバーパンク2077仕様の Xbox One X 公開。サイバーパンク2077は株式会社スパイクチューンソフトが開発しているオープンワールド RPG ゲームで、キアヌ・リーブスが出演したり、発売日が2020年4月16日から2020年9月17日に延期になったことでも話題になりました。そんな中、マイクロソフトは CD プロジェクトレッドが現在開発中のサイバーパンク2077仕様の Xbox One X の限定版本体や周辺機器の情報を公開しました。作品の世界観を宿したサイバーパンク2077仕様の Xbox One X 限定版本体は、 Xbox One X サイバーパンクエディション2077リミテッドエディションバンドルとして海外向けに2020年6月に発売予定となっています。1TB の内蔵 HDD を搭載するほか、サイバーパンク2077リミテッドエディション仕様のワイヤレスコントローラー、ダウンロード版のサイバーパンク2077ゲーム本編も同封しています。また同封されるサプライズなものが他にも用意されており、近日発表予定のことです。本製品をもって Xbox One X の限定版本体が最後とされ、特定市場に向けて4万5000台の限定販売となっています。いや、この Xbox One X 本当にかっこいいんですよね。男心をくすぐるというか。一応このゲーム、サイバーパンク2077自体が2077年の世界をモチーフにして作られているっていうのもあるので、ちょっと近未来チックな感じで、鉄をモチーフにしたっていうかね、メタリックな感じな本体になってます。こういうのね、限定品の本体ってなかなか、まあ、あるようでなかったりするんですね。一応プレイス2だと FF7 のクラウドのキャロベロスのアクセサリーの紋章が刻印されたやつもあったり、プレイス3だと、30の限定本体があったり、最近だとスイッチの動物の森の限定本体があったりしますけど、こういったね、気に入ったゲームの限定本体ってなかなか発売されなかったりするんですよ。僕が最近狙ってたのが PS4 の、FF7 リメイクの限定本体を狙ってたんですけど、発表がなく発売を迎えてしまいました。まあこういった感じでね、限定本体結構なお値段すると思うかもしれないんですけどね、ぜひぜひかっこいいと思いますので、まあ、本当に逆に Xbox は持ってなくて新しく買おうと思ってる方でもこの本体持ったら結構目立つと思いますし、自慢になると思いますのでね、まあ、そういった目的でも買ってみてはいいんじゃないでしょうか。一応 CD プロジェクトレッドジャパンにより日本向けの情報公開がマイクロソフトより行われることが伝えていますので、日本国内市場の販売も実施されると思いますので、ぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。さあ、最後のトピックです。任天堂ネットワーク ID に不正ログイン。任天堂が旧ネットワークサービスの任天堂ネットワーク ID NNID に不正ログインがあったことを発表しました。影響を受けたのは最大で16万アカウント。 任天堂スイッチやスマホゲームで使う新しいアカウント、任天堂アカウントにも不正に取得した NNID アカウント経由のログインが確認されています。不正なログインで取得された可能性があるのはニックネームや生年月日、メールアドレス、クレジットカードの番号は含まれておりません。ただし、なりすましでログインした犯人が残高や登録済み決済方法を用いて不正に購入した可能性はあります。任天堂はこの不正ログインに対して NNID による任天堂アカウントへのログイン機能を廃止、不正ログインを受け取った可能性があるアカウントのパスワードリセットを実施しました。影響を受けた可能性があるユーザーは登録メールアドレスに連絡があり、次回のログイン時にパスワードリセットを求められます。任天堂はこの不正ログインに対して何らかの手段で弊社サービス以外から不正に入手したログイン ID とパスワード情報を用意したものであると説明しています。任天堂自体もスイッチが販売できない、あんまりいい状況じゃない中でこういうのはちょっと暗いニュースというかね、良くないことが起きましたけど、本当に皆さんね、こういうメールが届いた方も直ちに書いてくださいね。こういった感じでクレジットカード番号を含まずとは書いてありますけども、やはりこういうようなハッキング被害っていうのは何があるかわからないのでね、今一度ちょっとご確認をした上で、パスワードの使い回し、僕もちょっとね、人のことは言えないんですよ。なんかいろいろパスワードがあると混合しちゃって忘れちゃうこともあると思うんですけどもね、ちょっと一文字目だけを大文字にしたりとか、二文字目だけ大文字にしたりとか、ちょっとずつちょっと工夫を凝らしてね、パスワードっていうのは変えていって、自らちょっとセキュリティのねレベルを高めていっていただけたらなと思います。今回も様々なニュースが飛び交ってまいりました。次回はどんなニュースが飛び交ってくるのでしょうか。お知らせを挟んでピックアップゲーム。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか。
え、めちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル。
さあピックアップゲーム、今回ピックアップしたのはこちら、聖剣3リメイク。いや、こちら本当にねめちゃくちゃマジに待った、リメイク作品になっています。いや、本当今月リメイク祭りって言ってんじゃないでしょうかね。セブンのリメイクだったり、これ聖剣3のリメイクだったりとか出て、まあ、ただ発売間隔が近すぎてちょっとやる側としては大変だったっていうね、まあ勝手な感想なんですけど、こちらの作品もともとスーパーファミコンの作品で、1995年の9月30日に発売された、ゲームになってます。これは言わずと知れた人気作品じゃないでしょうかね。ただ、ね、まあ、発売本数見るとちょっと少ない80万本となっているんですけど、それ以上にもこれ海外でもやっぱり結構人気な作品になってたりします。で、今作品このリメイクなんですけど、まあ、一言感想言いますとめちゃくちゃ良かったです、やっぱり。で、セブンリメイクとその聖剣3リメイクやって思ったのが、今回のその聖剣3リメイクってかなり原作リスペクトが強いんじゃないかなって思いましたね。例えばマップの作り込みとか、セブンのマップのリメイクのマップって、馴染みのある例えばマップがあったとしても、作り込みをすごいこだわったがゆえに、こういう、ちょっとなんていうんですか、原作とは全然違うようなマップ配置になったりとかしてるんですけど、今回のその聖剣3に限って言えば、まあ、マップ移動とかに関しては、その、前は、まあ、スーパーファミコンっていうのがあったので、結構大掛かりなマップっていうのはできなかったので、いわゆるちっちゃい、マップを次はぎみたいな感じで結構マップそのやった画面切り替えっていうのが多かった感じになってるんですけど、今回はそれがなく1枚の大きなマップになってるっていうだけであって、マップの地形や形に関してはほぼほぼ結構原作通りじゃないかなっていうような、はい、感じがしましたね。 で、キャラクターのセリフなんかも、まあ、場所によっては一語一句同じじゃないかって思うぐらいような内容もあったりしてますし、まあ、すごい良かったですね。で、聖剣2の時もリメイク出たんですけど、あの時であんまりちょっと評価が良くなかったりしてて、キャラクターのボイスと口が合ってないとかっていうような感じとか、あとなんかちょっとバグが、聖剣2自体もともとすごいバグが多い作品なんですけど、あ、なんかそのバグを、まあ意図して残したわけじゃないと思うんですけど、やっぱ聖剣2のリメイクもバグが多いとかっていうようなありましたけど、聖剣3ものとこそういうこともあんまり多くなくやってます。で、今作リメイクなので、まあちょっと新しいシステムとかが追加されてたりしてて、あとクッキーとアロマみたいな感じで、経験値のブーストかけたり、お金のブーストかけれるアイテムとかがあったりしたりとか、あとは、前はレベルが上がると、ステータスを割り振れるところがあったんですけど、まあ、その機能は、まあ、ほぼほぼ実装というか引き継がれているんですけど、その流れでアビリティを獲得できたりするんですけど、まあ、そのアビリティを、例えば、キャラクターにつけれるっていうのが新しい機能であったりとか、あとはボス戦ですね。ボス戦でちょっと、まあ、原作とは違うような感じのボスバトルができるような、まあ、いわゆる敵の攻撃とか、パターンとかが、まあ、いわゆる 3D とか、今の現代の技術とかがあるからゆえに、まあ、ちょっと面白くしたり、要素としても難しくしたりっていうような感じで変わった部分もあるんですけど、もうそれではもう、申し分ないぐらいな感じですよね。で、ただ原作リスペクトがって、やっぱそのセブンと違って強かったところで一番僕が、わ、これ原作通りだなと思ったのが、お金のなさなんですよ。聖剣3をやった方、ならわかると思うんですけど、全キャラの武器防具、RPG では、まちまちに、今持ってる武器よりも強い武器とか防具っていうのが手に入るんですよね。で、それを今までモンスターを倒したお金を使って買ってったり、あとは回復アイテムとかも買ってったりするんですけど、聖剣3って、終盤最強武器とかっていうのは、買うのじゃなくて、武器アイテムの種っていうものを敵からドロップさせて、それを宿屋にある植木鉢に植えると、各キャラの武器、最強武器、最強防具っていうのが、まあランダムでもらえるので、まあいろいろいっぱい種とかを漁って植えたりしなきゃいけないっていう作業はあるんですけど、まあお金は必要ないから、そこら辺はいいかなって思うんですけどね。ただ、その途中まで、中盤、武器と防具を変える状況までの、武器と防具の値段って、まあ、言ってしまえば高いんですよ。聖剣3の攻略サイトとかを見ても、やっぱり終盤までお金がないことが全然あるので、最強武器を全員に買うんじゃなくて、最強武器防具を備えているキャラクターを一人ずつ用意していきましょうみたいな書き方されてるんですよね。で、まあ、リメイクとかになると、やっぱりリメイクなので、新しく作り直してるので、新しいシステムだったり、新しいゲームバランスを取るとは思うので、まあ、そこら辺僕個人的に解消されてもいいんじゃないかなとか、されてちょっと快適になるのかなっていう風な甘い考えでいたんですけど、全然お金足らなかったですね。お金が足らなくて、で、僕結構その武器と防具っていうのを、売れば、買った武器と防具を売れば、次の武器と防具を買う足しになるので、多少はお金は増えます。だから僕その武器と防具ちょっと集めたいちょっと収集癖があるので、売らずに取っておいて新しい武器と防具を買おうとすると全然足らなくて、ちょっとお金集めの旅に出たりとか、あとは結局最強武器を手に入れてからその武器と防具を売ってる街とかに行ってその武器と防具を買いに行ったりとかっていうようなことをしなきゃいけないようなゲームなんですけど、そこまで原作に寄せるかって思うぐらいいいですね。原作通りでしたね。なんで、今回の作品ってやっぱりその原作をもともとやった方、セブンってそのストーリーが変わりきってる部分もあるので、原作知らない方でも楽しめるし、原作知ってる方だと、あ、全然違うじゃんっていう新しい発見があるんで、新しい発見ですよね、本当に。発見があるし、そういう、新しい感情が湧くんですけど、聖剣3のリメイクは、ほぼほぼ原作に近かったり、新しい、なんていうか、アビリティとか、あとアクション要素があるので、前は、素早さっていうステータスで、例えば回避の、 バランスっていうか、敵の攻撃を回避するような数値があったんですけど、今回はもう、自分で回避行動とかが取れますので、その素早さっていうステータスが消えて、で、回避自体も、自分で行うっていうような感じで、ゲームバランスとか新しい要素はあるんですけど、その他、例えば敵の種類とかも、ほぼほぼ一緒ですし、マップの地形とか、ね、セリフとかも全然、そんな、原作と変わりなくできるので、発見っていうよりかは感動ですよね。これも本当に僕個人的な意見なので、すべてがそういう風なわけでもないですし、ね、必ずそういう風でもないんですけど、個人的に思うのが、昔のゲーム、例えばスーパーファミコンとかプレステ時代とかのゲームなんですけど、めちゃくちゃストーリーは面白いけど、グラフィックが今に比べれば汚い。まあ汚いっていう言い方してるんですけどね。まあその当時に比べればすごいですね。最先端の技術を使った、グラフィックだと思うんですけど、今に比べればやっぱりグラフィックって荒いと思うんですよ。ただ、その分ストーリーで補っているようなイメージがあったんですけど、で、今になってそれをリメイクで出して、そのいいストーリーのまま今のグラフィックでやっているので、もう間違いなくいい作品です。で、この聖剣伝説3って、その主人公一応6人いるので、自分で好きな主人公を選べるんですよね。でだから、例えば全クリした後でもやり込み要素として一応強くてニューゲームを選べたりしますし、主人公を変えて遊んでみるのも一つですし、3人主人公いるので、その3人の組み合わせによって、ストーリー中のキャラクターとかその主人公たち仲間たちの声、会話の掛け合いとかも変わってきたりするので、それを見て、ね、全パターン見ようとかっていうのも、まあ、一つの楽しみだと思うので、もうこれ一本買ったらね、もうめちゃくちゃしばらく遊べますよ。まあおそらく200時間は硬いんじゃないかなぐらいできると僕は踏んでますね。はい。なので皆さん、聖剣伝説3、今は、これはほんとね、セブンと違って、任天堂スイッチでもできますし、プレステ4でもできますし、あとはね、PC 版のSteamでもできると思いますのでね、ぜひぜひ皆さんダウンロードしてやってみてはいかがでしょうか。さあ、一曲お届けしてお別れしましょう。オークランドで、霧雨。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、告げ、発泡仕込め。滑り落ちる笑い声、そんなどうでもいいのなら、お望み通り踊ってるわ、つまらないものですが、陰に満ちる泣きまで、そんな茶番でいいのなら、好きなだけ食べてってよ、ごちそうさまを。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、告げ、発泡仕込め。ミュージックゼロチャンネル、
ノーゲームノーライフ、お別れのお時間。でも本当に今月はリメイク祭りと言ってもいいんじゃないでしょうか。今月4月ですね、4月はセブンのリメイクだったり、聖剣3のリメイクだったり、ただ FF7 のリメイクも僕ね、もうね、聖剣3が出るって聞いたので終わらせました。トロコンとしっかりやり込みっていうか、コンプリート要素全部集めて、だいたい100時間ぐらいあれば、できましたかね。なので、だいたい100時間遊べるゲームだと思ってください。でも、聖剣3もそれぐらい遊べると思うんですけど、まあ、そのピックアップでも言った通り、キャラクターのそのボイスの掛け合いとかを全種類とか、いろいろな種類、パターン見たかったら、多分100時間で収まらないぐらい遊べると思うんですよ。なんで、コロナが多分落ち着く頃までは多分遊べるようなゲームになってるんじゃないでしょうかね。いや、そういったような聖剣3のゲーム配信とかも僕のツイッチャンネルで知ってますし、あとは EA の方、EA チャンネルの方で、FPS タイトルの配信やらせてもらってます。ちょっと配信時間をね、いつも月金の朝9時、朝6時から8時っていう風に言ったんですけど、ちょっと配信時間を変えてもらうようなことになっているので、ちょっと何時になるかわからないですけどね、そちらの方もぜひチェックよろしくお願いします。それで今回なんとお便りいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム、しょうごさんだよ。どうも、迷子になりながら聞いています。わしの明日はどこやろ、サイレン特集はなかったですか、死人の追いかけっこは来ました。キャラかと。こちら、プレイステーションの名作作品ですね。サイレン、ホラーゲームになってます。これ僕、ホラーゲームだけはまだ未だに手を出したことないジャンルなんですよ。なんかちょっとね、苦手意識があるんですよね。やるときはもう本当に真っ昼間の明るい時にやりたいなと思ってるんですけど、ただプレイステーションって今できるハードってなかなかないんですよね。例えばプレイステーション4でも今プレイステーション1できなかったりしますし、一応プレイステ3の初期かプレイステ2になるんですけど、僕プレイステ2自体ちょっとね、今度買おうかなと思ってるんですよ。名作が多い、ハードになってますし、プレイステ1のできる、いいハードになってるのでね、それを買った時にはちょっとホラーゲームデビューするときはぜひサイレンからやらせていただきますんで、よろしくお願いします。それともう一つ、ショウゴさんです、タイプから、どうもサウンドで聞いています。 D の食卓はむつかったな、おっさんでも手こずった、体が熱くなるぜ、今度はよかったらロックマン X とかどうやろう、シグマ第2形態は強すぎれば明けない夜はない、フォースともにあらんことをといただいております。ありがとうございます。 D の食卓、こちら僕ちょっとね、なかなか知らなかったんで調べさせていただいたら、脱出ゲームの形になってますね。制限時間付きの脱出ゲームになってます。ちょっと斬新だったので、これ僕ちょっとね、プレステ2を買った時はやろうかなっていうふうに思いました。なのでちょっと詳細とかまではね、見ずにちょっとネタバレしないようにはしたので、はい、ぜひやりたいなと思います。若干ちょっとホラーチックなところもあるのかなと思うんですけど、まあまあまあ、そこはちょっとね、真っ昼間の明るい時間にやりたいと思います。あとロックマン X、ロックマンシリーズはね、もう本当に、有名ですよ。しかもめちゃくちゃ難しいんですよね、ロックマン X 毎回。シグマ第二形態とかもね、僕ちょっと YouTube で見させていただきましたけどね。これは攻略見ずにやってクリアした時のね、多分達成感はすごかったでしょうね。ロックマンゼロは僕そのゲームボーイアドバンスやったんですけど、まあそれも先駆けになるようなやつですね、ロックマンシリーズ X とかは。こちらもね、今できるハードでもスーパーファミコン僕持ってるんですけども、もうカセットがなかったりしますのでね、ちょっとカセット、もしあったら、中古ショップとかあさってあったら、ぜひ壊していただきますのでね、そちらもやりたいと思いますので、ありがとうございます。こういったようにこの番組では皆様からのいいねやメッセージを大募集しています。いいねやメッセージをくれば番組ページにあるいいねボタンやメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでもご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストお待ちしてます。それと同時に番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナー皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel m_z_channel すべて大文字です。 ツイッター内で検索していただけると出ると思いますので、皆様からのフォローをお持ちします。さあ、それではドードレ兵長のノーゲームノーライフ、次回5月の後半戦までおさらば。この番組はインディアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。